本日与えられましたルカによる福音書第16章の初めのこの御言葉には、誰しも戸惑い、あるいは当惑を禁じ得ないのではないでしょうか。特に9節の不正にまみれた富で友達を作りなさいという言葉などは、まるで不正を是認し、それを認めて進めることまでしていると誤解されかねません。しかしよくよく丁寧に聞き考えるならば、決してそのようなことはなく、この例えに深い意味が、そして極めて現実的で慰め深い意味が込められていることに気がつくでありましょう。ある金持ちに一人の管理人がいた。そうこの例えは始まります。これは聞いている人々にとっては、とてもわかりやすい話だったでしょう。この聖書の時代、金持ちは、自分の財産を含めた家全体の管理を、一切合切をこの管理人に託すのが普通だったからです。現代のセレブなどと言われる、ちょっと皮肉で言いますが、プチお金持ちとは次元が違います。先日もテレビで、芸能人がの自宅を訪れるという場面で、このソファーはどこどこので何百万もするのよ、確かにすごいですよね。でも別にお金持ちでないひがみで言うのではありませんが、本当のお金持ちというのは財産を自分でなど管理しない。ちゃんとそれを管理する管理人がいるのです。この聖書の時代も、主イエスが教えておられるこの例えの金持ちも、全財産の管理、そして日常の家屋敷の管理、一切合切を託すのですから、よほど信頼を置いたものでなければならないわけです。この新約聖書の時代には、そういう家で生まれ育った奴隷の身分のもので、有能なものが、この管理人になることが多かったようです。つまり、赤ちゃんの頃から、子供の頃から、その家で、そのファミリーの中で育てられてきてて、もう本当にご主人様を家族のように慕い、信頼し、そして忠実に仕えていく。そういう奴隷という身分ですけれども、待遇はものすごく良くて、そして教育もしっかりと受けさせられて、能力を十分に上げられている者たちがあったのです。あるいは奴隷でなくても、いわゆる自由な市民といえる身分の者を雇う場合ももちろんあったようです。今日の主イエスの例えのようなケースですと、奴隷ならば、こういう不祥事と言いましょうか、問題を起こしたならば、 すぐに売り飛ばされることになるでしょうが、今日の例えの中ではそうではなく、仕事を辞めさせられるとありますので、まあおそらく自由な市民で、身分としては自由な市民で雇われたものと考えた方が良いでしょう。今日の聖書の中の言葉で、ある金持ちの管理人、管理人といっても正直あまりピンときません。元のギリシャ語でも調べてみれば、家を管理する者という、まさに管理人という言葉なのですが、やはり今一つこう私たちの生活の感覚にこうピタッと来ないと思います。私たちは今新共同訳聖書という聖書を使っていますが、この以前には口語訳聖書を使っておりました。口語訳聖書ですと、この管理人が家霊となっています。家の霊、家霊。いよいよわからなくなりそうです。しかし、さらにもっと古い文語訳の聖書ではこうなっています。ある富める人に一人の支配人あり。ある富める人に一人の支配人あり。支配人。管理人という立場は、ただ財産を管理するというよりは、いわば支配人として、家のもろもろを預かっている。ということで、家のすべての事柄についての権限をご主人様から託されていたわけです。それが、例えの中では、証文を書き換えるということで現れています。証文を書き換えるというのは何か、この主人に借財した人が、本来交わしていた証文を破棄させて、もっと安く書き換えた新たな証文を作ったということです。それは、例えて言えば社長の印を預かっているようなものです。社長の印というのは、私には正直ピンとこないんですが、私によくわかるのは、教区事務所がありますけれども、西東京教区98の教会伝道所があって、教区議長が教区総会で選ばれております。いろいろな申請書だとか、そういう書類が次々と教区事務所に送られて、必要に応じて、上智委員会という役員会でそれを承認しますけれども、教団の本部や、あるいは東京都などに送られていく書類の、やはりその最後のところは、日本キリスト教団西東京教区総会議長って名前があって、議長印がポンと押されるわけです。それで、正式な、公式な文書として、整うことになります。教区事務所の職員、主事の方は、いわばまさにその議長印を預かっているわけで、必要に応じてその議長印を押して書類を作るわけです。この管理人、あるいは支配人も、大きなこのお家の全財産、およびすべての事柄についての権限を託されていて、私たちの感覚で言えば一番大事なハンコ、議長印でも社長印でも実印でもいいですけれども、それを預かっているのです。1000万円の借金を500万円に直すときに、全く新しいペーパーに書き換えないで、例えばそこを横線2本取り消し、 で、500って、もし仮に書いたとしても、必ず訂正印を押さなくちゃいけないわけですよね。それで初めてちゃんとした訂正が行ったと認められるわけです。そのように、この支配人という肩書きにあるイメージは、あるいは管理人という肩書きにあるイメージは、実は私たちが普通に考えるよりもはるかに大きな権限を与えられている。そう言ってよいと思います。この管理人は、主人から全幅の信頼を受けて、もう本当に全てをお前に任せるという信頼を受けて、その財産の管理を任されていたわけですが、無駄遣いしていたとあります。無駄遣いというと罪は軽いようですが、職を失うほどの事柄なのです。それこそ元の言葉で見れば、財産を散らしてしまうという言葉で、要するに使い込んでいたということです。着服の罪です。それが主人に知れてしまった。主人はこの管理人を呼びつけて会計報告を出すように命じます。帳簿を出せと。会計監査をするというのです。そうして不正をはっきりさせた上で仕事を取り上げることにすると言っているわけでした。そこで管理人は考えます。どうしようか。主人は私から仕事を取り上げようとしている。土を掘る力もないし、物乞いをするのも恥ずかしい。そのように、恐ろしく客観的に、冷めた目で現状認識をきちんとしているわけです。四節に注目したいと思います。そうだ、こうしよう。管理の仕事を辞めさせられても、自分を家に迎えてくれるような者たちを作ればいいのだ。そうだ、こうしよう。これも先ほどご紹介した文語訳聖書には、やはり興味深い書き方がなされています。新共同訳で、そうだ、こうしようというところが、我、なすべきことこそ知りたれ。我、なすべきことこそ知りたれ。とあるのです。なすべきことを知った。自分が今なすべきことを知った。それは、友を作ることだ。自分を迎えてくれる友を作ること。今自分がなすべきことはそれだ。何か自分の不正を隠したり、あるいは告げ口は嘘だと弁解することではないし、あるいは残された時間のうちに可能な限り隠し財産を作って、まあ、今で言えばよくドラマか何かでありますが、スイスの銀行にでも預けておいて、急いで銀行から銀行に移しちゃって、もしも追い出されたら、それであとはのんびりと贅沢に暮らしていこう。そんなんではないわけです。最近のアラブの春と言われている中近東の大きな政治的な変化の中で、独裁者と言われる人たちが国を追われたりする様が見えたりします。でも、無一文になって、明日から食べていくものもなくて、本当にお金がなくて困るか。どうもそうではありません。やはり、どこかに、たっぷりと隠し財産を作っているのではないかと。一般庶民はやはりそう 思うわけです。ここでも、これだけの財産を預けられている支配人、管理人は、自分がこの後生きていくに必要な分だけ、こっそりと別なところに取っておく。銀行に入れておくということだって、いくらでもできるはずなのです。しかし、我なすべきことこそ知りたれ。今自分がなすべきことを私は知った、わかった。お金を別に取っておくことではなかった。そうではなくて、友を作ること。それこそこの危機に直面して、自分がなすべきことと知った。すなわち、この管理人は、自分の主人に借りのあるものを一人一人呼んで、その借りを少なくして友を作るとしたわけです。油100バトスの借りのあるものには、半分の50バトスとする。小麦100コロスの借りのある人には、80コロスとする。証文を書き直させた。この例えに出てまいります100バトスも100コロスという分量も、実はこれは大変な分量になるのです。今開けないで結構ですけども、後でぜひお家に帰って見ていただければと思いますが、新共同訳聖書は一番後ろのところに付録がついておりまして、度量項というこのいろいろな単位の一覧が載っております。そこを見るとすぐに出てまいります。1バトスは23リットルです。1バトスは23リットル。10バトスで230リットル。100バトスで2300リットルです。油100バトス。油が2300リットル。ドラム缶1本は約200リットルなんです。ドラム缶23本以上の量だ。ということになるでしょう。100バトスの油というのは普通では考えられないほどたくさんな量なのです。コロス、小麦100コロスのコロスという単位にしても同じです。1コロスは230リットルです。100コロスは2万3000リットルということになります。まあタンクローリー丸々分と言ってもいいくらいです。他に何かいい目安になるものをご存知であれば、ぜひ教えていただきたいと思いますが、いずれにせよ、100コロスという小麦というのは、これまたべらぼうな分量なのです。つまり、それほど大変な多額の貸しを金持ちの主人にしている人たちであった。主人はこの不正な管理人の抜け目のないやり方を褒めたと8節にあります。この不正な管理人は主人に対して、自分の使い込みと、さらに自分の保身のために負債を減らすという、二重に損害を実は与えていると言えます。それなのに、主人はこの管理人、支配人を褒めているとは一体どういうことでしょうか。イエス・キリストは時々、我々人間の罪と、それに対する許しを教えるときに、借金の例えを用いられます。ここも実は同じです。主人とは神様のことです。そして、借財。それはお金であろうと、油や小麦であろうと、いずれにしても借財は神様に対する罪のことです。罪は悪かったと思って反省したりして亡くなるものではなく、借金のようにきっちりと最後の1円まで返して償いをしなければならないものなのです。罪というものは決してうやむやに消えて亡くなるものではなく、きちんといわゆる帳尻が合うまで どこまでも追求してくるものだということなのです。主人に対して100バトスや100コロスの借財をしている人たちは、それだけ主人に対して大きな罪を犯してしまっていて、その償いをしなければならない人たちのことなのです。その人たちの借財の証文を半分に書き換えてしまうというのは、いわばこの管理人が勝手に許してしまったということなのです。この世の子らは、自分の仲間に対して光の子らよりも賢く振る舞っている。そう8節にありますが、この世の子らというのは、神様抜きで、信仰抜きで物事を考える人のことで、光の子らというのは、キリストを信じて許され、神を中心において物事を考える者のことです。光の子らより賢いとは一体どういうことでしょうか。光の子らは、ある意味ではこの世の子らよりも罪についてはよく理解しています。光の子となるために洗礼を受けた、その洗礼を受けてからの方が、いよいよ自分の罪をさらにさらに深く自覚していくものでありましょう。しかし、光の子らは、ただ自分は罪を犯してしまった悪い人間だと言って、信仰的劣等感の塊になり、ただただ落ち込んでしまうことが結構多い。これに対して、ここで褒められているこの世の子らというのは、自分が悪いなら悪いなりに、なんとかそこからならないかと考えていくわけです。そして考えたことが、自分に託されている権限の範囲内にあるものがまだあるというところに目をつけたわけです。主人から任されている権限がまだある。あと24時間か何もかわからないけれども、まだあるんだ。それは主人の富を、財産をコントロールする権限なんです。つまり、借財を減らすということ、すなわち許すことができる。その特権が与えられている。借財を免除することができるのは、あくまで主人であるわけですが、それをする権限が与えられている。社長印を預かっている。任されている。そこに目をつけた点が賢いと言われているのです。人の借財を免除してやる、許してやることをしていった片っ端から、そうやって恩義を売り、友達を作っていった。そこにこの管理人、支配人の賢さがあったのです。主人である神様は、人の滅びるのを喜びたまわない。そのために、一人子であるイエス・キリストをさえも地上に使わし、十字架にまでかけたもうた。イエス・キリストは十字架に死なれ、そして復活されて、私たちの主となられました。お金持ちの主人とは、イエス・キリストだと言ってもよいでしょう。そして私たちは、その主に出会うことを許され、その主に無償で全ての債務を免除され、罪を全く許され、しかもそのしもべとされた、管理人とされた、主の財産を託されるものとなったと言えるのです。大変な大抜擢であります。私たちはこの不正な管理人と実は同じ立場です。そして私たちもやはり不正な管理人なのです。せっかく与えられた許しをまるで踏みにじるようなことをして主人を裏切ってみたり、 許されて自分が本当に計り知れないほどの負債を許され免除されたのに、主人のに他に借財している人を許そうとせずに厳しく取り立てたり、託された許しや愛や憐れみや慈しみという財産を無駄に使ってきてしまっている。私たちも全くもって不正な管理人なのです。その私たちが自分の罪を突きつけられたときにどうするかなのです。告げ口などされなくとも主はすべてお見通しのはずですが、帳簿を出してみろと言われて、私たちはどうしようとするのでしょうか。罪を自覚させられて、突きつけられて、私たちはどうしようとするのでしょうか。悔い改めなくてはと頭でわかっていても、実際に何をしているのでしょうか。それは、罪をごまかそうとしてみたり、小さく見積もろうとしてみたりする。あるいは他にこっそりと隠し財産を作るようなことをする。そして最後には途方に暮れて、ただダメな信仰者だという劣等感の塊になってしまう。この不正な管理人が褒められたことをよくよくそこで覚えたいのです。彼は自分になお託されているものをしっかりと見つめ、見極め、それを最大限使おうとした。すなわち、私たちにはなお人を許す権限や力が与えられている。託されている。のです。主の尽きることのない許しという富が託されているのです。自分は不信仰なキリスト者だと言って何もせずそこに座り込んでいるのではなく、自分は誠に不正な嘘やごまかしがいっぱいある不正な管理人だ。はっきり言って誠に不信仰なキリスト者だ。誠に私たちは不正な管理人でしかありえない。しかし、だからこそ、なお主人であるイエス・キリストによって与えられ、託されてある富を、許しを、この管理人のように用いようではないか。今自分が、突きつけられても、明日にも職を失って追い出されるかもしれないという切迫感、危機感を本当に抱いていくならば、私たちは、主イエスが、友を作れ、と教えておられるこの言葉に、しっかりと立っていきたい、そう願うのです。